ここからは世界各地に咲いている今話題の花にアクセスします。ワールドフラワーズネットワーク。世界中に散らばっているフラワーレポーターの方に現地の旬な話題を生で伝えていただきます。毎週木曜日はアメリカ、ニューヨークとつなぎます。マンハッタンのフラワーズアップタウンスタジオからジャーナリストの佐藤めぐみさん呼んでみましょう。佐藤さん。
Good afternoon everyone. This is Megumi Sato reporting live from New York City. Happy September, Maki さん。
はい、9月になりましたが、佐藤さん、ハリケーン大丈夫でしたか？熊本の平健さんからもね、佐藤さん大丈夫でしたか？なんてメッセージ届いているんですけれども。
ありがたいですね。もうね、すごいのが来るっていうことでね、もう巨大ハリケーン、全部、ヨーロッパ全部すっぽり入るぐらいの大きさだったそうで、で、ニューヨークね、もうハリケーン襲来の12時間前には、もう地下鉄もバスも全部止めちゃったんですね。
はいはいはい。
ものすごい備えて待って、で、でも幸いね、このアップタウンスタジオがあるこの辺りは、あんまり被害もなく、でもね、もう市内のいろんなとこでもう水に浸かっちゃったりとかですね、停電とかがね、本当に大変で、アメリカ東海岸、本当に大きな被害だったんですけどね。でも日本も台風来てるじゃないですか。
そうなんですよ。ちょっと心配なんですけれども ね
皆さんね、気をつけて過ごしてくださいね。
はい。
で、まあそんなハリケーンも過ぎてですね、ニューヨークはまあ夏の終わりのイベントまたいっぱいある季節なんですが、
はい、
今週月曜日からは全米オープンテニスね、始まってます。
はい。
でもね、今週はね、その話題ではなく、
はい、
もう日本ではね、多分この番組でしか紹介されない、でもニューヨークでは地元ですごい人気のイベントを紹介したいんですね。
はい、何でしょう。
ハーレムデーって言うんです。
ハーレムデー。
ハーレムっていうのはね、実はね、このアップタウンスタジオはこのハーレムっていうエリアにあるんですが、
はい、
マンハッタンの北の方、つまりアップタウンにある地域、ブラックコミュニティなんですね。
はい。
でね、ジャズとか R&B、ヒップホップ好きな人は知ってると思うんですが、あのアポロシアターがあるのがハーレムですよ。ね、
はい。
で、アポロシアターといえばもうマイケル・ジャクソンもスティービー・ワンダーもみんなこっから出てきたと、
は
い、ね。ということはハーレムというのはアメリカのブラックミュージック、ブラックカルチャーを育てたもうふるさとみたいな場所なんですね。
はい。
そんなふるさとの街のお祭りがハーレムで、そういう街なんで、もう音楽でいっぱいの、もう世界中どこにもない街のフェスティバルなんでね、
はい、
今日はそのハーレムデーをレポートしたいと思います。
はい、それでは佐藤さん、今日もよろしくお願いします。
はい、お願いします。 It's 3:09 AM early Thursday morning here in New York City. Weather tonight partly cloudy, 70 degrees going down to 67. Tomorrow's high will be 82 degrees Fahrenheit. アメリカのあらゆるポピュラー音楽、ジャズやブルース、R&B やヒップホップはもちろん、ロックンロール、そしてそこから派生したロックも、エレクトロもダンスミュージックも全部、元を正せばそのルーツは黒人霊歌や労働歌などのブラックミュージック。そのブラックミュージック、ブラックカルチャーを育んだふるさとのような場所がアップタウン、ハーレムです。まずハーレムデーに集まった人たちに、ハーレムデーってどんなフェスティバルなの？って聞いてみました。
My name is Miss G. I'm from Harlem. Harlem has been going on a long time. It's about a united.
ハーレム在住のミス G は、ハーレムデーは長い歴史を持つハーレムで、みんなが集まって一緒に食べたり何かを学んだりするフェスティバルなのよ。そしてこの女の子はいろんな食べ物、ダンスやアクティビティが楽しめるすごく大きな楽しいイベントよ。もう一人ハーレム在住のこの女性はコミュニティ、そしてファミリーが集まってお互いに助け合いながら楽しむ素晴らしいフェスティバルと、こんな風にコメントしてくれました。マンハッタンアップタウンにあるハーレムはセントラルパークの北、広さでいうと東西 2.5 キロ、南北4キロぐらいのエリアにブラックカルチャーがぎゅーっと詰まってる場所です。ここ20世紀の初めにはジャズを中心にハーレムレネサンスと呼ばれるほどのブラックカルチャーが花開きました。今もその頃の美しい建物、ゴスペル教会などが残る歴史を感じさせる街並みです。そんな中にジャズクラブがあったり、ストリートバスケットのコートがあったり、スイカ売りの屋台があったりと、まあ、他にはどこにもないこの街の独特の文化と雰囲気を味わおうと世界中から観光客もたくさん訪れているんです。そしてこのハーレムデーには135丁目の東西 1.5 キロにわたり広いストリートの両側に屋台がぎっしりずらーっ、その屋台も、まあ、フライドチキンとかスペアリブなどのソウルフード、 レモネード、アメリカン、アフリカンファッションやお香やオイル、派手派手な帽子、ファンキーな柄の T シャツ、雑貨、R&B やヒップホップのミックステープ、オリジナルのアート、アクセサリー、どれもこれもハーレム以外では買えない、食べられないものばっかり。そんな屋台の間をね、あらゆる肌の色のあらゆる年齢の人々が行き交っていました。そして屋台はそれぞれね、大音量で R&B とかヒップホップガンガンにかけていて、路上で踊ってる人もいっぱいいたんですね。ここでレモネード片手に盛り上がっていた女子4人組に話しかけてみました。今日はダンスのパフォーマンスをしに来たの。踊ったのはアクロバットをふんだんに取り入れたコンテンポラリーなダンスピースで、お客さんがもうめちゃめちゃ盛り上がってくれてとっても嬉しかったわ。彼女たちはアップタウンダンスアカデミーに通うアマチュアダンサーなんですね。こんな風に歌やダンスを披露するトレーラー式の舞台もいくつか用意されています。中でも最大のステージはニューヨークの超人気ラジオステーション、キッス FM の舞台。ハーレムと切っても切れないのが音楽ですが、その音楽と切っても切れないのがラジオ。ステージではちょうど R&B スターのジョーがパフォーマンスしていました。ヒット曲 All the Things を歌い出すと、観客は大合唱で盛り上がっていました。開いているキッス FM のアソシエートプロデューサーケン・シモンズさんに聞いてみました。
Hi, Ken Simmons. Kiss FM.
キッス FM は毎年ハーレムデーのイベントを開いているけど、今年はキッスの30周年のお祝いも兼ねているんだ。ちょうどステージでジョーがパフォーマンスしたけれど、全身パープルで蝶ネクタイもパープルというドレスアップ、観客を本当に盛り上げてくれたよ。キッス FM は R&B ステーションで、ジョーはそのコアアーティストの一人だから、彼が出てくれて本当にパーフェクトだったと思う。今日は先週日曜日にハーレムで行われたお祭りハーレムデーをレポートしています。アメリカのあらゆるポピュラーミュージックのルーツとなったブラックミュージック、そのふるさとのようなハーレムのお祭りだから、とにかく音楽があふれまくり、そして音楽と切っても切れないのがラジオステーション。メインステージでイベントを行ったキッス FM だけでなく、ハーレムの小さなコミュニティラジオステーション WHCR もブースを出していました。 DJ のティーナ・ディクソンさんをキャッチ。
Hi, I am Tina Dixon of WHCR 90.3 FM, the voice of Harlem. Harlem is just a village.
ここは大都会の真ん中なのに、まるで故郷の村のような温かい雰囲気があるの。こんな場所は他にないと思うわ。ハーレムの青空に響き渡る R&B、 ソウル、ヒップホップ、そしてラジオ。今は多くの人で賑わうハーレムですが、実は90年代半ばぐらいまではドラッグなどの犯罪の巣、危険な地域と言われていました。でもここ10年はニューハーレムルネサンスと呼ばれるほど盛り上がっています。マンハッタンの中でも安めの家賃で住める場所として再開発され、安全になったハーレムにはあらゆる人種の人が移り住んで、新しいコスモポリタンな文化が生まれているんです。前半に登場してくれたキッス FM のケンさんはこんな風に語ってくれました。
ニ
ューヨークの文化の中心地の一つハーレムは、今これまでにないほど大きくなってきている。例えばオバマ大統領がレッドルースターという新しいレストランで資金集めパーティーをやったおかげで、全米がハーレムに注目したんだ。こういう新しいレストラン、ホテルもどんどんできているんだよ。何年か前にはクリントン元大統領がハーレムにヘッドクォーターを構えたことも象徴的だ。今ハーレムはブラックピープルだけでなく、あらゆる人種国籍の人が集まるユナイテッドネーションみたいな場所になっている。ニューヨークに来たらハーレムを見ずして帰るなんてありえないと思うね。ふるさとのあったかい雰囲気を残しながら、世界のあらゆる人種国籍の新しいビレッジとして未来に向かっていくハーレム。もしニューヨークに来るチャンスがあったら、アップタウンハーレム、ぜひ訪れてみてくださいね。
Hello, Japan. from Harlem, New York.
The Japanese.
Oh, come to Harlem.
Come to Harlem, definitely.
All right, thank you for your time.
You're welcome.
Come to Harlem! マキさん、
もう皆さんのインタビューのその声と周りから聞こえてくる音だけで本当に楽しそうですね。なんだか
もうリズムがあるでしょ。
はい、ほんの皆さんね、ニューヨークに来たらもうハーレム絶対来てくださいなんておっしゃっていましたが、そのやっぱ雰囲気だったりっていうのはちょっともう入ったらあここかっていう感じがするんですか？
そうですね、全然ね、やっぱり違うんですよ、はい、他の場所と。でね、はい、この間もね、日本から来た私のお友達がね、はいはい、ちょっと連れてったんですけど、あ、もうハーレムに来て初めてここはニューヨークだっていう実感が湧いたなんてね、言ってくれて、あ、なんか連れてきてよかったの、嬉しいななんて思いましたね。
あ、そうですか、う
ん、やっぱりね、文化の匂いっていうのはね、やっぱりね、本当にね、ちょっと行ってみないとわからないことっていうね、やっぱりね、世の中に結構あるなっていうののね、やっぱ一つの例かななんて思いますね。だからなかなかこう言葉で説明するのが難しいななんてね、そういう部分もあるんですけど、
はい、ね、行かれるという方はぜひね、ハーレムを見ずして帰るなんてありえないとおっしゃっていましたから、
ありえないですよ、本当に、
はい、ぜひ足を運んでいただきたい、ね、はい、
はい、マキさんもぜひね、
はい、そうですよね、
来てくださいね、
はい、
お待ちしてますよ、
はい、佐藤さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週もお願いします。
はい、お願いします。